全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のカーブラクラッチ、略して富士コブラスタートです。最近はやっぱ仕事が忙しいので、もう朝もちょっと撮る時間がなかったんですが、ちょっとだけ時間があるかもっていうことで、無理やりねじ込んでます。まだちょっと風呂入って髪乾かしてないので、終わったらすぐ出る準備をしなきゃいけないんですが、はい。ツイッターでもちょっと書いて自分を追い込むように、塩崎武藤戦が気になるので、武藤が空気読めないでベルト取っちゃう流れ、もしくはなんつうのかな、周り関係者がその武藤を擁立していく流れっていうのって、2008年の IWGP チャンピオンになってる流れにちょっと似てきちゃってる感があるかもと思ってるので、その前後の、試合、をちょっと見ながら、僕はちょっとお話ししようかなというネタを作っているんですけど、僕が前々から、話している私のプロレス感を構成する10決にこの流れの試合が実は入っておりまして、ちょっと意外かなっていう試合だと思うんですけど、そこはをテーマに、はい、喋ろうと思っているので、一応全部見てます。で、もうちょっと先を見ようか、もうなんかこう中の試合を見ようか、ちょっともう悩んでます。で、その後にも、中村のライジングサンとか、本ね。あとは2011年の棚橋弘と、中村慎介の中でも、あそこら辺の流れは、で、まあそこら辺の流れも1ページぐらいで終わっちゃってんだよね。だからね、もうちょっと調べたいなとは思っています。はい。なので、まあ、そんな感じのことをしていますよという話です。はい。じゃあ、そんな感じで、行ってみましょう。この番組は、健康プロレス所属、グレート富士が、プロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ、何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して、妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。そんな今日のコーナーは、タッグマッチのお話、質問箱の回答会になります。はい、ご質問いただきましてどうもありがとうございます。その内容を読ませていただきます。はい、こんにちは。こんにちは。国さん経由で富士山を知り、拝聴し始めました。はい、ありがとうございます。先日の4の字固めの考察や、去年お話しされていた東米の打撃における日米の違いなど、興味深く聞かさせていただいております。あ、そんな前まで拾っていただいてありがとうございます。はい。さて、今回質問したいのは、タッグマッチ時において、おけるカットプレイについてです。フォールや関節技を決める対戦相手へのカットに入る際、タックルして相手をずらしたり、ダメージを与えて離れさせるのが本来のカットと考えています。ですが、昨今しばしば背中に触れる程度でカウントが止まることに少しもやっとしてしまいます。タイミングが合ってるがどうなのかなと。それに対してチョップが得意技の選手がボストンクラブをかけてる相手にチョップでカットしたりなど、ストーリー感じる良いカットもあります。一プロレス不安のモヤモヤ、よろしければカットプレイについて考察のほどよろしくお願いいたします。ご質問ありがとうございました。はい、なのでカットプレイが起こり得るシチュエーションというのは一応タッグマッチなので、はい、今日はちょっとそのタッグマッチのお話をちょっとしようかなと思っております。で、僕もですね、僕もモヤモヤしているものがありまして、はい、それは何かというと、WWE とそれ以外ではタッグマッチの考え方が恐ろしく違うということです。はっきり言うと WWE はルール化してる。それ以外は適当っていう感じがします。はい、そこがちょっともやっってます。はい、なのでちょっと WWE をちょっとベースにちょっとお話ししたいと思います。 割と体系化してるので、そういうなんかゲームのルールみたいなのが分かりやすいとなんか楽しいじゃないですか。で、あの時は青だとかファジーでとかなんちゃらっていうのだとなんかこうね、乗れないじゃないですか、ゲームのルール的にっていう気分があるので、もうちょっとルール化してあげた方がいいんじゃないかなって最近は思ってます。ね、皆さんもバレットクラブが悪さ しまくるので、レフリーね、セカンドレフリーというかサブレフリーつけた方がいいんじゃないかみたいな思うのと同じように、やっぱりルール、その現象に対する対策としてルールっていうものがやっぱり適用されないと、なんかゲームっていうのはなんかこう進化していかないような気がするんですよねっていうところがあるので、 WWE はなんかそういうところをちょっとルール化してる節があるので、ちょっとご説明したいと思います。通常のルールだとね、まあ、3カウント、ギブアップ、リングアウト、あと反則、これが、勝敗を決める。これは変わらないですよ、世界共通で。なんですけど、特徴的なのは、特徴的って言い方変だけど、これも当たり前なんですけど、より厳格化されているのは、まず1番目は、試合権利者は各チーム1人ずつですよ。当たり前ですよね。当たり前なんだけど、ごちゃごちゃ4人入ってきたりとかするじゃないですか。で、特に、パートナーが中に入ること自体が基本反則行為になります。いわゆる5秒以上、リング内にこう入ってるよみたいな、あとはなんか試合に介入しようとしてるよみたいなのが、認められちゃうと、それが反則負けになるよみたいなことはあります。で、だからダブルチームみたいなのも、極力5秒以内で、WWE を抑えてると思います。で、特に、リバイバル、FTR、現 FTR ですね、が、よく作るシーンがあります。これは、序盤に、こう、さっき言った、介入しちゃいけない人が4人、こう、入り乱れるシーンがあって、で、お互いまだ体力が温存されてるので、バッタバッタと倒れるわけじゃなくて、倒れた後に、何この野郎みたいな感じで、ファイティングポーズをとって4人が対峙するっていうシチュエーション。これからもっと壮大な戦いが始まるんだよっていう絵面を見せるのにすごく役立つシーン作りになります。で、これを FTR はよく意図的に作ってます。でも、これは4人いるってことなんで反則なんで、レフリーは注意して、緩やかにカウントを取りながら、戻れ戻れみたいなことをやります。はい。そういうのはあるので、すごく面白いシーンではあるんですよ。この反則をうまく利用した、なんつったの、カンフル的な、はい、作り、ややカンフル的な作りっていうのは、すごくいいと思います。はい。で、2番目は、これも最近は日本もあるのかな。タッチは、レフリーが見てないと成立しません。捕まってる状態の人がなんとか逃れてタッチをするんですけど、その攻めてる方の人間がレフリーの注意を引きつけてるので、タッチ成立を見てないので、違う人がパートナーが出てきた時に、うわ、お前はタッチしてないんだみたいな感じで、コーナーに戻しちゃうっていう行為、なんだよタッチしたじゃねえかよ、でもレフリーが見てないからダメなんだみたいな、こうやきもき感を演出する行為に、このルールっていうのはすごく役立ってるので、捕まえるタイプのタッグマッチでいくと、これは結構常套手段で使われてきますね。はい。3番目。3番目は、コーナーに控えてる人は、タッチロープを持たないと、タッチが成立しません。これ、日本はよく、あんまりやんないですよね。これやった方が絶対いいと思うんですよね。うん、いわゆる、タッチもしてないのに出てきちゃってる人もいるじゃないですか。出てきた後でタッチするとかありません？ああいうのってなんか作品としてはちょっと雑に見えちゃうんですよね、ぶっちゃけ。だからこのタッチロープを持ってタッチにしてるよみたいなシチュエーションっていうのはすごくあるだけで作品のクオリティが ディテールが細かいなっていうふうに思います。あれですわ。まあ、それはそれでいいって人もいるんだけど、その、時代劇なのに現代風の、服着てる人が紛れちゃったりとか、あとなんだっけ、水戸黄門だっけ、暴れん坊将軍だっけ、カゴで走ってたら後ろに新幹線が通る。あれ、それが必殺か、あれ。それぐらい、こう、違和感が、ありありだとまた面白いんですけど、ちょっとした、なんか、こう、気遣いのないクオリティみたいなのってちょっともやっとするじゃないですか。なので、やっぱりこう、控えてる人はタッチロープを持ってほしいなと思ってます。はい。で、レフリーも、出てきちゃう人いるじゃないですか。出てきちゃう人をこう中にこう押し込ん、外に押し込んで、お前は出てくるんじゃないよっていう行為をすると思うんですけど、しっかりとタッチロープを持って、これを持ってって言って持たせるまで動かないのが、俺はレフリーとしての正しい所作だと思います。ただ押し込んで、俺はちゃんとしろよとかって言ってるのは、俺は嫌だ。タッチロープまで持たせるレフリーのが好きです。はい。あと気になるのは WWE はやっぱタッチロープが長いと思います。ですね。大体そうだ、新日って多分そんなにないんですけど、あ、でもちょっと紐をくくってるんですけど、僕学生プロレス時代はターンバックルってあるんですよね。全日タイプですか。こう、塊みたいな3つ、ロープにくくりつけるようなタイプ。それの紐の予兆を利用して、タッチロープ的なものを作ります。で、そんなに長くないですよね。僕らが使ってた頃。でも、WWE は特に長いです。これなぜかというと、多分、ブラインドタッチネタを使いたいがためです。ブラインドタッチっていうのは、タッチをこうしに行きますよっていう形で、こう手と手をタッチするんじゃなくて、ロープに振られた時の背中に、こう場外のパートナーがタッチをすることにより、タッチの成立をレフリーに促す行為。で、技を仕掛けてる相手の方はタッチされてると気づかないので、そのロープから帰ってくる人を攻撃して、隙ができるわけですよ。やったぜ、みたいな。その間に、タッチした人がスルッと入ってきて技を仕掛けて、交渉逆転するという行為がブラインドタッチの、真髄となります。で、WWE はブラインドタッチのネタを多く使うので、タッチロープが長いです。で、日本でちゃんとそのタッチロープを意識してる、意識してない時もあるんだけど、ブラインドタッチネタを、ちゃんと意識して日本で導入したっていうのが、鈴木みのると太陽ケアのグレン大連携になります。はい。やっぱり鈴木みのるは海外で評価されてるっていうことを意識して国際標準のタッグっていうのを、全日本プロレスに持ち込むことによって、まあ、いわゆる外人転嫁とか、あとはこの NWA とか、まあ、その世界の、プロレスが集まってくるという環境の、なんていうか、イメージ作りに貢献してたと僕は思ってます。なんだ。あんまりやんないですよね。新日の鈴木みのるのタックで、そんなブラインドタッチバカバカみたいなのを使ったりはしないと思うんですけど、全日本プロレスだからとか、太陽ケアが、アメリカと日本行ったり来たりするから、そういう情報が、流れてきやすいように、あえてブラインドタッチは意識して使ってたような気がしますね。はい。はい。逆に、メキシコの話をしましょうか。メキシカンルールですね。ドラゲーがよくやってるタイプだと思ってください。はい。これは、リングの下に降りれば、もうその場でタッチ券は、こう、移るっていう形になります。で、代わりに、その、出てったレスラーのチームの誰かが入るとタッチが成立するっていう感じ。だから、 メキシカンはやっぱり場外攻撃が多いので、バーンってやった後に、すぐ中に入ったらタッチ券が移ります。また飛んでくバーンが入ります。で、中に入れたらその人がタッチ券みたいな感じで、そのタッチをすることによる、行き来っていうところを短縮することによって、逆にスピーディーな試合を演出している節があります。で、目まぐるしく攻守が変わるタッグマッチのメイクってすごく大変なんですよ。どれがタッチ系の時にどの攻撃をしたらついつまが合うかみたいなのってすごく難しいので、メキシカンルールにしちゃって、もう入ってきたらいいじゃん、そいつがタッチでっていう試合作りの方がすげえ楽です。すげえナムさんには酷評されましたが、私とハリケーン津田がタッグを組んで、ジーポ監督とサガットがやったタッグマッチがあるんですけど、あれは、メキシカンルールにしないと、ハリケーンが自由すぎて、作りが成立しなかったっていうのが正直なところです。はい。なので、すごく、もう自由にやりたいみたいな時は、メキシカンルールでやっちゃうみたいなのは、かなり、心が楽になります。はい。で、そういう土台で育ってる、メキシカンタックで有名なのが、ルチャブロスですね。ペンタセロミエロとか、あとレイ・フェニックスっていう兄弟タックが、アメリカでは有名だと思います。はい。で、この二人 AEW にいまして、で、リバイバル、さっきも言った。現 FTR が、AEW に行った時にビッグマッチでこの2チームが対戦したと思います。まだ見てないんですけど、カラスノさんはこれ一発二発目は絶対へこるぜって言ってました。はい、多分予言は当たってると思います。ネットで噂を聞くにあたってはちょっとスイングしてないみたいな。その後のヤングバックス FTR が素晴らしいっていうのがあって、はい、あそうだこれも見たんでちょっとワンマッチでもしかしたらレビューするかもしれません。はい、いうのがあったので、FTR ルチャブロスがうまく回転しないっていうのはこのタッチのリズムの差っていうのはすごく大きくあると思います。はい、FTR は自分たちが正しいと思ってるだろうし、ルチャブロスはいろんなものを多様化があるからそれをうまく融合するのがいいんだみたいな考え方があるので、まあ、どっちによるとかじゃなくてうまく混ざっていく過程が必要だなと思うので、やっぱ2回3回はあのチームの対戦は必要だという印象でした。はい。4番目はカット、WWE だよね、特に WWE だけだと思うんですけど、カットはさ、そのご質問箱にもいただいたカットなんですけど、カットは通常のアタックだと多分1回、タイトルマッチで2回程度しか認められてないはずです。これは僕の肌感ですけどね。カットすると、まあ、1回ゴアさんになるじゃないですか。で、そうすると尺が長くなるので、テレビマッチとか時間尺が決まってるような試合だと、ここは何分尺なので、カットは1回以内とか、カットゼロでとかっていう指示が絶対あるはずです。はい。うん、暗黙のルールだと思いますけど、そうしてると思います。で、なんつうんだろう。検証は取ってないですけど、WWE のビッグマッチ的なものでいくと、対戦相手と一緒に、プロデューサーっていうのが各試合につきます。で、大会プロデューサーっていうのがあって、また、その、全体の指示を、その各試合のプロデューサーっていうのはもらうはずなので、こういう感じの試合にしてほしいみたいなね、発注条件っていうのが多分出てくると思う。その中には多分その、通例化ルールみたいなので入ってくると思います。はい。ただ、ただこっちの方がゲーム性としては面白いと思います。その、カット権が1回だけなんで、大事なカットを、ここでは使いたくないとか、うん。大事なカード使っちゃったからここはもう入れないみたいなシチュエーションの方が、ゲーム性としては高いような気が僕はしてます。はい。うん。で、日本はそういう制限は曖昧なのでどんどん入ってきますね。で、ご質問の方が言ってたように、ボストンクラブ で、カット入るのは WWE 的に言うともったいないので、多分ありえないんですね。で、日本のいいとこっていうのはそこでその意地の張り合いというか顔の表情を見せ合うっていうのができるので、チョップとなんだこの野郎みたいな、それでもボストングラブかけるぞこらみたいなのはお客さんは喜ぶと思うので、一応一旦ありますよね。はい。で、やっぱりどんどん入ってくると思います。ただ本当に各フォールどんどん入ってくると本当リズム悪くなりますよ。これ見てる人はあんまり見たことないと思うんです、プロでも。でも本当ね、どんどんカットにねバシバシ入るタイプだとストレス溜まると思います。ヒールはどんどんそういうねストレスの溜め方をした方がいいと思ってます。なんでこんなところまで入ってきちゃうんだみたいなのが入り方をして、ヒートを買っていくみたいなのは僕はありだと思います。はい。で、その尺の切り方にアイデアがないと、そういうカットっていうのは長くなる、もう、要因になると思います。で、その緩いタッチの部分っていうのも、確かにおっしゃる通りです。なんかそのもやっとしてる作品のクオリティですよね、細部のクオリティ。うん、そういうのが弱くなっちゃうんで、その、後で見返してよかったなと思う、度合いっていうのが減っちゃう可能性はありますね。はい。で、確かに強すぎると、その緩い人のこのカットをしてるっていう理由の中の一つでいくと、あんまり強すぎると日大の後ろからタックル系と同じになっちゃうんで、ダメージがすごすぎるので、まあ幾分の加減は必要かなと思ってます。で、ただし、目的としてはレフリーがカウントを止めれば OK なんですよね。なので、すごく痛くしようとも、全く痛くなかろうとも、レフリーの目をごまかせたらとりあえずいいと思います。はい。まあ、レフリーが悪いのかって話でもありますけど、はい。だから、で、僕の経験談で言ったら、僕カットしに行った時に結構こう勢いよくカットしに行ったんですよ。そしたら相手がちょうど、その俺がカットしに行こうとした相手がちょうどキックアウトの反動みたいなので頭がクンって上がったんですよ。で、そのツクンと上がった頭と俺の歯がバッティングしちゃってすごい大流血になっちゃってそのまま試合終了になったってこともあります。なのでアクシデントみたいなのもあるので、ああいうのって実は注意が必要な行為であるよというのはお客さんの皆さんは覚えておいた方がいいと思います。はい。僕はその時以来マウスピースしてたんですけど、その時ちょうど忘れちゃっててしててなかったんですよ。だからそれもすごい反省して、必ずマウスピースはつけるようにしています。はい。マウスピースをつけてた方が力がやっぱクッて入るのと首がグッと入るので、バンプがすごい安定するのもありますし、無駄な力は入らなくなるっていうのがあるので、すごくマウスピースしてる人はいいなと思います。はいはい、そんな感じです。はい、タッチに関してはね。で、あと最後5番目、海外ではレフリーの権限が日本より相当強いです。一発退場とか、レフリーに触れるだけ負けっていうのは WWE としてあります。で、それもどうかなと思うのは、やっぱ PWG とかで、ヤングマックスがリックロックスを、スーパーキックしちゃうとか、ああいうのは、なんかその後リックノックスがすごい、盛り上がっちゃうっていうか、最後トペまでしちゃうやつがあるんだ。トペコンまでしちゃうやつとかもあるので、なんかそのタブーに触れることによる、こうカタルシスっていうのもあるので、ダメだと分かってて使ってもらう分には構わないと思います。で、ただすごいないがしろにした作りっていうのも確かに昔はあります。 WWE 以外で行くと WCW とは結構レフリー暴行ネタっていうのはあったし、日本も結構多い気がするので、レフリーの立場弱いなっていう作りはやっぱ結構 WWE が特化してるような気がします。はい、はい。で、総括として、個人的な意見とすると、日本のプロレスも WWE 寄りになってくれた方が分かりやすいし、人に説明もしやすいかなと思います。はい。ファジーだとすごいね、説明しづらいよね。ここはなんで さっきはなんでレフリーは止めたのに、この人たちはカットできちゃうのみたいなのがあったりするので、やっぱレフリング、作りの精度もそうですし、レフリングがしっかりできてるかっていうのも、やっぱ必要になってきちゃうので、はい、すごく難しいことだと思うんですが、はい、ある程度ルール化してくれた方が面白いと思います。はい、そんな感じですかね。はい、今日はこんな感じで終わりましょう。グレート富士は、グレート富士のコブラクラッチでは、質問感想を待ちしております。今回の質問箱、いい質問でした。どうもありがとうございます。はい、グレート富士の質問箱や、Twitter DM などどしどし送ってくださいね。また、ハッシュタグ富士コブラ見てますので、はい、ぜひ感想をお知らせください。はい、UWF か、関東学生プロレス連盟が2月14日に、興行やるそうです。カードを、まだ見てないんですけど、はい、ちょこちょこご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、また気に入っていただけましたら、サブスクリプションの登録、または定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい、それでは全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんよう、さようなら。